あのさ、俺、夏めっちゃ忙しくてさ、今年。
そうやね。
撮影とかね。で、夏で撮影自体は、大型のやつ結構終わったんやけど、編集がさ、めちゃめちゃ立て込んでて、本当に暇にならんかったのよ。で、ここ一週間ぐらいかな。やっとちょっと隙間できてきて、お二人来たことあると思うけど、うちの庭をね、最近庭いじりしてて。で、ちょっと植木屋さんとかもちょっと来て、伸びっぱなしの木とかちょっと切って。
結構本格的やな。
そうそうそうそう。
立派な
そ
庭
の、
園やもんな。日本庭園みたいな。
まあまあまあまあ。で、その後さ、低い木全部切ってもらったのよ。腰ぐらいの高さの木を。で、植木屋さんそこまでしかしてくれんかったんやけど、その後俺全部根掘り起こして、低い木
大変
全
や。
部なくして、全面石引いたのよ。で、やっと綺麗になって、結構フラットな庭になってきたの。高い木は残ってるけど、結構広い敷地になったから、まずちょっとバーベキューしたいなと思って。
お邪魔したいなーって思ってたんよ。途中から。
結構石いったよ。
石いるやろうな。あれ広いしな、あそこ。
今回新たに買い足したんが、1100キロ。
1100キロ。
1100キロ。
え？
いっぺんにじゃないけど。
おう。えぐいな。
えぐいやろ。
1100キロ。
1100キロ。
すごいよな。いや、あれ、トラックで持ってきた？
いや、後ろの車で
自分で取りに行った？
普通に港南とかで。
買っては並べ、買っては敷き詰めみたいな。
そうそうそうそう。これぐらい足りるやろと思って買って、足りひんな、つってまた買いに行って、みたいな。
それは、ゆうちゃん、これ見に行かなかな、これ。
やな。ちょっと、いや、俺もさ、石、採石場かなんかで買ってさ、
採石場とか、買えるの？
買えんね、
安
買えん
く
ね。
買
安
え
く買え
る。
て、30キロのやつ10袋、だ300キロぐらいか。買ってんけどさ、プリウスで持ってきはって。
300やったらいけるで。
いけんねや。
これ、今回最大が400キロやったのよ。
あ、マジか。
だ
びっ
い
くり
ぶ
して
あれ、
さ、
後
そ
ろ
や
沈
な、
む。
沈むよな。いや、
めっ
俺、
ちゃ沈
そうや
む。
んな。ピンポンってきて、出たらさ、採石場からやからトラックかな思ったら、プリウスやってさ。
沈んでるな。
飲んでんな。
いいけど、400ちょっと怖かったけどな。
だっ
後
て、
ろに積んできた。危ないよな、なんか。ガーンって縦になりそうやんな。 見たことないぐらい沈んでたで。
いや、そうやな。
70キロの大人6人乗ってるぐらいもんな、だって。
後ろにやろ、しか
後
も。
ろに
集
そうそうそう、
中
後
し
ろ
て。
に。
いや、でもあそこ、いいな、まだ。いい
いや、
ねんな、
ぜひ。
ちょうどな。リビング、ダイニングから出たとこが、
いや
あ
そう
れで
そうそ
な。
う。そう。
シケモクがな。
だからもう普段からタープ出してとかもできるなと思って。
ああ、めっちゃ
いい
ええや
ん。
ん。めっちゃええやん。
そうそうそうそう。で、夏場プールとか出して、みたいな。
ああ、もうそういうスペースができたんや。
そうそうそうそうそう。
むっちゃええやん。
もう子供水鉄砲し放題みたいな。
めっちゃいいな。うわあ、かや張って。
そうそうそうそう。中庭やからね。そんなにプライバシーも気になれへんし。
そうやな。めっちゃいいな。
ぜひぜひ。
持っていこうか。ちょっと、ブリアンとか持っていくからさ。ブリアン焼こうよ。
役よ。
ちょっとカスベとお金出してブリアン買っていくから。
そうやな。楽し
今
み。
の時期やったら、サンマとかもね、いいや
ええ
ろな。
な。ああ、いいね。いいね。
あれやな。男キャンプはこう、クリンチ編やな。今度。
キャンプちゃうやん。
で
キャ
も
ンプ
ま
ちゃ
あ、
う。
タープ張れるからさ。
多分あれるよ。
まあ、夜まで、しこたま飲んで。
多分、ツールームのテント張れると思うけどね。
ほな、いけるやん。
意味わからんけどね。
入らんけ
ど。クリはな。クリは意味わからんと思うけど。
俺は意味わからんけど、
ね。俺は意味わかるから、俺らは。
そやな。
うん。
でもちょっと、もう、入れてもらえへんって、なれへん。風が強くてさ、こう。足でゆいちゃんが支え出してさ。
あの、庭で。
うん。
どっから
俺も寝られへんタイプやからさ、そういう時は。
つやばいな。
うん。ちょっと入れへんって。電話しようや、って。
あ、クリはそこにおらへんねん。
クリ中で寝てんねやろ、だから。
クリ中で寝てんのか。
うん。
これは意味わからんけど。
鍵も閉められてるやろから、うん、ちょっと電話しにへんって言って。
いや、いいよ。そう、カフェ吹いても、寝ようや、外で。あ、そうかしら、
行ける。支えて、
うん、
朝まで。
朝まで。どうせクリ起こし、呼んできても寝てるし。テントの中で。
すごいよな、
うん、寝てる。
あの話、寝てるっての。
あれでも、すごかったよね。
すごかった、
うん。
ごめんごめん、話が飛んだ。
うん、
いや、まあちょっと行かせてくださいよ、マジで。
いや、もうぜひぜひ。
ぜひ、ちょっとお披露目したいなと思って。
シケモクラジオ。
ジャガーです。
クリです。
マクベです。
この番組は40歳を超えた大学の同級生6人が、あの頃のくだらなくも楽しかった時間をもう一度味わうために漫画、音楽、映画、アニメなどなどといったエンタメ系を話すことが多いのですが、今回はちょっと社会人の教育系的な内容になっております。いつもとちょっと違ったテンションではありますが、最後までお聞きいただけると幸いです。考察会、ジェネレーティブ AI によって今後どうなる？
なんかドレイクやったっけが作ってないのに新曲出たみたいなのがさ、
う
ん、
エグ
いことされたとかあったやん。
はいはいはい、
うん、
あったね。
さあ、あれもね、ね、一体誰が作ったんやって話やんか。うん、まあ、
学習させた
人はな、本人かもしれへんけど、
うん、
そうなってくるとどっからどこまでが創作でっていうのは結構難しいよね。
難しいな、ほんまに。そこは
曲だけじゃ、曲だけじゃ、だから法的な意味ではさ、今グレーやんか、まだ、うん、グレーというか、あのイラストとかアニメーションでも問題になってるけど、
ああ
、アーティストのやつをディープラーニングさせて書き出したやつは誰に著作権がってなった時に、
うん、
法的な意味ではグレーやけど、
うん、
こう客観的に見たらグレーじゃないやん、
うん
うん、いやでもあのやってること自体はブラックやなと思うんやけど、
うん、
でも難しくて、そのアウトプットがだって学習したのは本人じゃないから、
うんうん、
別のその AI っていうプログラム自体が学習して生み出したアウトプットやから、
うん、
ほっといたらそのアーティストが生み出したかって言ったらまた違う、
そうだね、
生み出せへんかったもんやったりもするかもしれんって考えたら、
そうだね、
うん、
こうすごいすごい時に立ち会ってる感はあるよね今ね。
難しいよね。
だからその学習元からしか出えへんのやったらあれやけど、それにプロンプト例えば加えたとしたらまたまな違う、
そうやね、別のものになる、
創作にはなるやろうし、
あと入れるだけでな、
誰のもんやってなったらな、
だしそのさ、うん、夢のあれもできるわけや。その例えばやけど漫画家で言うとさ、
うん、
誰かのアシスタントについてたそれ有名作家の、
うんうんうん
うん、それってその人の源流はその師匠にあるけど、
うん
うん、一個オリジナリティを加えてアリウとしてやるわけやんか、
うんうんうん、
ほんだ AI でさ、手塚治虫のディープラーニングのソースかましたやつ間にさ、
うん、
小田栄一郎をかましたら、
うん、
こうもし小田栄一郎が、
うん、
手塚治虫の弟子になってたらみたいな こともできるかもしれん。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、確かに確かに。
確かにな。
うん、すごい、だからもうその、元とアウトプットのその、
うん、
いや これほんまに、いや、なんていうの、前準備なしで話してるけど、
うん、
それでええんかなっていうぐらい深いんだ。
いやいや、そうよそうよそうよ、もうマジで、う
ん、なんかさ、今さ、そういうイラストレーターの絵を学習させて、
うん、
で新しい作品を生み出すみたいなサービスとかも出てるやんか。そんなんは SNS のアカウントとかチェックして、
うん、
結構厳しくチェックして、うん、あ、この人が本人です、この人が描いてる絵がこれです、
うん
っていうのを確認してから、まあそれが使えるようになるっていう、そのサービスが、
うんうん
うん、っていう流れらしいんやけど、なんかその流れも穴いっぱいありそうやしな。
うん、いや無理やと思うで。
無理や
な。そいつは炎上してるよな、そうだな。
うん、
うん、
それはただただ価値の話だけであってさ、
うん、
例えばそのまあ、今の数のとはちょっと違うかもしれんけど、じゃあその人が書いたものっていうのをシリアルつけて、
うん、
まあデータとしてあるとするやん、
うん、
まああれとはまた違うか、 NFT とはまた違うけど、
途中でそう考えてたから俺も、
うんうん、でもまあそれでタグでシリアルつけてこれですって言った時に、でもさ、価値としての、うん、その登録しかできひんというか、もちろんそれは例えばシリアルが付いてるから1枚しかない、データとしても1枚しかないから価値がありますって言ってるだけで、アートとしてはさ、複製可能で、別にその価値以外のところで言うと全く意味をなさないというか、その法整備を敷いたところで、
いまだに NFT の価値がいまいち見えへんっていうか、まあ、実感が分けへん。
あれはもう割とアートというあれに関してはやっぱり思ってた通り、泡沫泡ときしたやんかも。
うん。
だからシステムとしては使えるかもしれへんけど、
うんうんうん、
やっぱり、いや、で、投機目的だけやって、
うん、
あれが、うん、いや、なんや言うてデジタルのただの信号の羅列でしかないものに、そんなに価値ないよねってみんなが思い出した感があると思うけど、
うん、
いや、そうだからそれをすごい大事にしてアーティストファーストですごい守ったとしても、
うん、
アウトプットされていくものがどんどんどんどん生み出されていったらさ、
うんうんうん、
またそれと全然別の問題よなと思って、
そう、
ね、AI がジェネレティブしていくもんって、
うんうん、いやでもほんまさっきジャガーさん言ってたみたいにマジで転換期やな、多分な、
うん、
うん、
言わん、いい、面白いところに立ってる気はしてるな。
この間、あれ、伊藤園の CM もね、
はいはいはいはい、
あったやん、
あったあった、フル AI、
フル AI のね、
何それ、
なんか普通に人が出てる CM っぽいんやけど、
うん、
フル AI やから、
うん、
その人は存在せえへんねんみたいな、
うん、女の人流れてる CM、
流れた
流れた流れた、
テレビで、
テレビなんか、テレビでは俺見てないけど、
俺も見てないけど、
動画で CM として、うん、
そうなん
や、でなんかあれやね、注釈でこれは全て AI で作られた CM ですみたいなのも入ってて、
うん、
あれ見た、あのパルコのやつ、
パルコのな、どれ、
パルコのフル AI のやつ、
知らんわ、
パルコのフル AI ってどんなやつだっけ、
なんかすごいパルコっぽいやつなんやけど、そう、フルシーっていうやつ、うん、
あ、んこれか、ファッションスナップ
かな、
なんとかか、あ、あるよ、でもこれちゃんと見てなかった
な、え、すげえなと思って、
はいはいはい、パルコっぽいな、
あー、うん、確かに、
あ、でもハルコっぽいし AI っぽいし、いいところでマッチした感が、
そうやな、
確かにそうやな、
うんうんうんうん、すげえな、うん、
でもこうなるとあれやな、 そのカメラ写真家スタジオ、
うんうん、
大道具小道具、
うん、
スタイリストいらんやんっていう、
そうやね、
うん、
ことになっちゃうってことやもんな。
そうそうそうそうそう、いやそうやね。それでさ、そのあれだから俺が、カメラのさ YouTuber 的な人何人かフォローして必要に見続けてんのさ、
うん、
だちょっと最近そのトレンドって言ったらあれやけど、だからバチバチにピンと合ってんのってもう別に AI に任せりゃいいよねみたいなところがあって、
はいはいはいはい、
ちょっとマニュアルフォーカスでちょっとピンと甘めとか、
なるほどね、
がエモいよねみたいな、
映るんですみたいなこと極端に言ったら、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
オールレンズとかもそうだけど、
はいはいはい、面白いな、そういうその流れ、
そうそういうエモさでみたいなね、
はいはいはい、
やっていくしかないんじゃないかみたいな、うん、そんなトレンドはあるけどね、やっぱ、
うん
うん、
うん、でまああれやんな、それがさいろいろまた出てきてさ世の中に、
うん、
プロンプトでが理解するかどうかわからないけど、エモさって入れたら、
うん、
ちょっとぼかしたピント甘めの写真を出す未来も
そこまでできんのかな。
まあエモいっていう言葉は難しいかもしれんけど、
うん、
まあフォーカス指定して、
うん、
ちょっとピントずらしてみたいなことを意図してできるかもしれへん。
そうやな、
まあそうやな、震度で言ったらな、社会震度の 3D みたいな今もできるもんな、
うん、じゃあ、うん、まあでもなんかそうなってくると、
うん、
だカメラマンがそれをできるようになればいいだけな気もするしな。
はいはいはいはい、
まあ要はもうカメラをなくカメラマンからプロンプトマンみたいになって、
はいはいはいはい
はい、あの一般ピーポーでは思いつかないようなアングルやったりとか、
うんうんうん、
をプロンプトで出せればいいだけな気もするけど、
うん、
うん、
まあでもいや面白いなと思ったのはこの AI のこっちが伸びたら、
うん、
やっぱ人はそれと違う方向にこう枝葉を伸ばし始めて、
うん、そういうことや
ろな。でまたこっちを例えば AI が侵食してきたら多分また違う枝葉ができてくるんやろうなっていう、
そうはね、
これがだからなんか人がずっと今まで育ててきた歴史より加速度的にそれが進むの早くなるんやろうなっていう感覚はある、
うん
うん、枝葉の
出方が、ね、
そうそうそう、それで言うとすげえ面白いなと思ってて、
うん、
俺もその独学カメラマンやからさ、
うん、
そんなにいっぱい写真家の人とか知らんねんけど、
うん、
商業写真ですげえいいって言われてるその日本有数の人とかの写真って、
うん、
こと広告写真においてはすげえ CG っぽいのよ、
うんうん、
お光の当て方とかもすごい綺麗から、
うん
うんうん、だからそれってもう AI でいいんちゃうっていう俺らにわかは思うんやけど、
うん
うん、だからそういう流れに多分危機感持ってやろうけどまあ一部の人とかはいかにその素人が撮った演出をできるかどうかみたいなことも言ってて、
うん、
で例え話で言ってたのがさ、結婚式の写真とかって、その会場に来てる、うん、小学校 4、5年生ぐらいの子が撮るその、まあ、高さやったりとか、その子がいいなって思うとこを撮るっていうのが、実際一番いいやんっていうさ、
うんうん、
部分ってあるやん、
うんうん。
カメラマンって絶対このお決まりのさ、これが絶対にいい画角やみたいなのを撮り続けるやんか、
はいはいはい、
職業上、まあ、それは絶対間違ってないと思うし、
うん、
ただそこの発想から外れたその構図やったりとかを狙える人が今後はいいんじゃないかみたいなのでできてて、まあ、ちょっと面白いなと思って、うん、
面白いね。
だそういうなんかいろいろなんていうかな、うん、枝葉になっていくんやろなと思ってて、
それってさイラストやったら何なんのやろな、うん、今その AI 生成絵師の人とさ実際に絵を描くイラストレーターの人おるやんか、
うんうんうん、
その一緒の流れカメラマンの話の流れで言ったら、
うん、
実際のイラストレーターの人はどうなっていくんが正解なのな。
いやー、どうなんやろう。でもまあまあ、なんとなく AI が得意そうなイラストってなんとなくわかるな。
あるよね。
あるあるやん。
あるある。しかもその AI ソフトによって違うやん。そのミッドジャーニーやったり、ね、いろいろあるやん。
スケーブルディビジョンとかな。
あ、そうそうそう。
いろいろあるけど。
いろいろある。なんか得意不得意あるやん、あれも。
まあ、機械学習してるフォースとかにも依存するやろうけど。
まあ、なんか往々にしてあるよな。パターンっていうか、その、例えば女性、モデルとかで入れたらさ、なんかね出てくるパターンというかあるもん、
あるよね、
まあでもそれはなんていうの、学習ソースがそれなだけであって、ゆくゆく例えば今クリが言ってたみたいな、AI が得意な道があったとして、それと違うイラストレーターがそこと違う道を隠したとしても、そこを機械学習さえすればまた
そうだね、
それに近いイラストが出てきてっていうことになるから、そのまあ今でもうまく使ってる人は使ったりしてるやん、それを逆手に取って PR してみたりとか、でもそれって結局単発でしかない、
そうやね、
から
そうだね、うん、
難しいよね、まだ答えは。どの道に進めばいいんかっていう答えがないよ。デザインもそうやけど。
そうやな。で、かといってな、恩恵はやっぱめちゃくちゃあるのよな。
あるある、めちゃくちゃある。
恩恵あるよね。
俺も最近ちょっと新しいガネ買ったんやけど、フォーカスがえぐいのよ、オートフォーカスが。早すぎて。
そういう AI を使ってるもん。
そうやね、やっぱり。
へぇ。
だからこの画角にこれ映り込んでるってことはここにピント合わせいいんでしょみたいな。
なるほど。
機械学習で多分おおよその見当つけてるから、めちゃめちゃ早いんやんか、とかね、
ああもうデザインもフォトショップなんでね、
スーパーえぐいよね。
アウトペインティング、インペインティングはもうお世話になりまくってるから。
おお、
何だっけ、イラレか、イラレがコンセプトで出してたやつ、もうちょいで出るっぽいけど、ロゴとかも手書きのやつペって書いたらさ、何パターンか6パターンぐらいポンポンポンポンポンってそれに近いやつ出してくれて、ベクターで、でもうこれ近いってやって選んだらまたそれに近いやつ6パターンぐらい出してくれてとか、まあそれ進んできたらいわゆるロゴデザイナーみたいなのが淘汰されるかもしれんし、
ロゴはいけるやろうな、
いけるやろな、
パターンが学習しやすいからな、あと超便利やろなと思うのが、ああいうのってさ、商標登録されてるかされてないかとか調べるの結構大変やんか、でその辺もなんか割と意識してチェックボタン一つで、商標登録されてないやつみたいな、チェック入れて、いや分からへんね、ゆくゆくな、でも商標登録されてるデータベースからさ類似の画像を弾いてくれたりだけやから、
はいはいはい、そうやね、できるやろな、
そんなん考えたら淘汰されるやろなとかで、いわゆる単純な TTP とかグラフィックとかもさ、割と法則性はあるやん、
ある、
その辺押さえたらパッてやったらなんか10レイアウトぐらいバーって出してくれてとか、
もうなんか あんまり聞いてないと思うからぶっちゃけるけど、もう手癖でしかやってないもんな
もうだからこの辺に大きい文字を置いて、この辺に写真入れたら綺麗に見えるっしょみたいな、やっぱあるやん、
はい、
あれはな、もうすぐ実装できそうやし、でもだそれで淘汰されていく人たちもいると思うし、
いやそれはね、
いやそれを使ってもっと儲けようとか、もっといいもの作ろうっていう人もいると思うんやけど、
もちろんもちろん、
そこの境界線というか、どこでさ、今一線で働いてる人たちが、もう俺たちの仕事ないっすってなるとこまで行くんかが、でその時その人たちはどうするのかが、考えたところで誰も分からへんけど、もうなんか近いうちやろうなっていう気は
するね、
でんねんな。
いやーのするけど、うん、割とやっぱりな、うん、あの知らんだけでまたこういう仕事って全然需要あるんやってやつはあるとこにあるからな、やっぱ。
逆になんのかな、うん、AI のおこぼれを取るみたいな。
はあはあ、シンプルにあれちゃん二極化するなと思うけどな、やっぱり。
でもそのさ、下のパイは下のっていう言い方はよくないけど、パイは本来 AI が通真っ先に通ったできるパイやったわけやんか。
うん。
だから そこに頼むクライアントさんの会社の中に、うん、AI で生成できるプロンプトが出る人がおらんってことね。
うん、だからそれがさ、
うん、
まあ多分やけど、
うん、
AI プロンプト書ける人求むみたいな、 Excel 使える人みたいな感じで、
うんうん、
そのうち募集要項に入ってきて、
うん、
で事務員さんとかかもしれんけど、
うん
うん、
みんな出るようになる気もするやん。
すると思うだ
よ。
ってなったらこの、
う
ん、まあだからあれか、あれか、高い AI、安い AI が出てくるのかな
と思うで、でも。
なんか月額100万円の AI と、月額6000円の AI とかで、
うん、
でその、零細企業とかは6000円のしか使われへんから、
うん、
どんなにうまいことプロンプト書いてもダサいチラシしか作れへんくて、
うん、
大手は、ポンってやったら100万円のやつでむっちゃええの作れるみたいな、あれなのかな。
なんだその、
もうそれもそうやし、その AI プロンプトが存在せえへん、あの、市場があると思う。
ああ。
うん。
存在せえへんっていうのは、
いや、その、かて、あの、関わる人たちの中で。
え、プロンプトが存在せえへんっていうのは、どういう。
ノーコードみたいなこと。生成するっていう発想自体がないと。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ。
昔ながらのやり方でずっとやり続けるクライアントと下請けの会社。
でもさ、今パソコンのない会社はないやん。
ないよ、
うん。一昔前まではいやいやいや、うちはもう紙一本でやってますってなったけど、もうもはや今時代の波に逆らえへん。
うん、
なってるやんか。それと同じ感じにはならへんの、ならへんかな。
いや、いずれはなるやろ。
いや、いずれはなるよ、さ、もちろん。
いや、それがなんかそう、結構な、なんていうか、指数関数みたいな感じで伸びそうな、
うん、
こう10年とか。
うん。
もう、サザエさん の波平みたいな会社は多分全部なくなっちゃうやろなっていう。
うん、いや それはそう思うよ、でも。うん。
だこの、クリの言ってた、その、そんなんもないっていうのは、まあ、ここ数年の話やな。しかし、直近？
いや、もうちょい、長く、うん、残ると思うで。
10年後もあるかな。
あるとこあると思うで。
うん。
なんかその感覚は分かる気がする。ゆういちゃん逆にな、分からんと思うんだ。
分からんと思うわ。
うん。天井人やから。
あ、俺そうやったんや。
いや、例えばさ、その、俺と同年代、40代ぐらいで、
うん。
固くなるにテクノロジー嫌いな人っていっぱいおるから、やっぱ。
そうね。ああ。
うん。うん。
だからそうか、まだ40年後っつっても40代はまだな。
そう
世の中で50代はいっぱいいるから、
そう
この辺があれか、市場からいなくなるぐらいやから、まあ、20年後とかか。
そうえ、だから逆に言うとさ、うん、60ぐらいで、
うん、
めちゃめちゃテクノロジー好きな人もおるし、
いるいる、
うん、
で40でいや、もうテクノロジー大嫌いっていう人も全然おるから、
うん、
でも40代って、うん、決裁権持ってる人って山ほどおるやん、
うん、
その人がノーといえばノーやんかっていうとこ、うん、っていう市場はあるやん。
はいはいはい、
確かにミニマムでね、
うん
うん、
ただまあ今の10代が油乗る頃にはすべてそうなって ってる気はするな。今だから今の10代が30、なんかでも20年後くらいか。
いやでもそれはそれでさ、なんか俺なんか前ニュース見たけどさ、うん、今どの年代か分からないけど、最近の若い子さ、
うん、
最近の若い子って言い方嫌やけど、
うん、
パソコン使われへん子が多いとかも聞くやん。
まあでもあれやな、パソコン使う必要がない、
うん、スマホでいけちゃうから、
まあまあまあまあ、
うん、だからそこの、
うん、
ゆくゆくあれちゃう、パソコンとかそういうの返さずに、もう言ったやつが、
うん、
なんかディスプレイに向かって言ったら絵が生成されて
できるやろな、
うん、でこう、なんか指でシュッシュッシュッってやって、うん、いい感じって書いたらいい感じに、うん、なるんじゃない。だからなんか
なると思うだよ、
うん、
で成立する仕事も出てくるやろな。
いやー出てくんじゃん、
うん、
それこそそのそこまでこだわってやらなくていいものに、だからやっぱクリが言ってたみたいに曲化するかもしれんね、
うん、
本当に人間が最後まで責任持って決裁まで決めるとこ全部決めてっていう、
うん、
あでもあれか、今自分で言ってて思ったけど、それすら超えてくる可能性はあるのか。
いやでもさ、もうみんながその簡単にいいものが作れるんであれば、そこにあの需要はないよね。
そうやね、価値がなくなっちゃうね
んな。価値がなくなるもんな、
うん、
うん、
でそこの中でさ、
うん、
今俺が言ってたのは、例えば今まで知識と経験でやってきた素晴らしいクリエイターがいたとして、
うん、
最終判断、今はだからそこまで AI の精度が高くないから、
うん、
最終判断をするとか、
うん、
もっとブラッシュアップしていくっていうところでの市場価値はあるけど、それすら AI が超えちゃった場合、
うん、
もはやその、なんて上で君臨する人たちがいなくなる。
そうね、
というか、うん、誰が使ってもそこのレベルに到達できるんやったら、
うん、
そうやね、
やめるかデザインやめるか今から。
いやっていうことになってくるよな。でもなな
ってくるよな、
うん、
この前夕方のドキュメンタリー番組にさ、たまたまやってたやつやねんけど、
うん、
まあ、専門学校生、うん、イラストを習ってる専門学校生が、
うんうん、
まあ AI がすごい進歩してるから、
うん、
今後まあ私はどうしたらいいんやろうっていう、まあ、そういう話をしてて、
うん
う
ん、
でもその子が言ってたのも、その AI 生成する、
うん、
AI で、まあ、絵を生成する職業の人たちがいて、
うん、
イラストレーターの私たちがいるっていう風に、職業、別の職業として両方が成立したらいいのにって言ってたんよね。
うん、
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 そういう風になんのかな。
いやー、難しいんじゃない。
うん、
難しいよね、
この子は。
なると思うもんな、
うん、境目は。でもそもそもやっぱりな、学習ソース次第でなんぼでも、
うん、
どの職業でもできちゃうのはできちゃう。てか、うん、そもそもそうやな、人間だって過去の学習しながら電気信号で動いてるだけやねんから。
でもそうやな、
うん、
工数とか考えたらな、やっぱ価値がなくなるよ。
価値がなくなるよね、
うん、
アイデアだってそうやん。なんか今この無から0から1を生み出すのが難しいとか言ってるけど、
うん、
人間だって出せるんだから、
うん、
理論上はそんなもちろんね、AI だって出せる、
うん、
はずや、うん、
学習、うん、成果物で競争しようと思ったら、人間なんてそんなな、うん、今の AI にとったら大したことない相手なんや多分。どんどんそういう風になっていくやろうし、う
ん、いやだからさ、なんか今日ちょっと、あ、今日この話するわと思って YouTube 見てたんやけど、
うん、
あのね、なんかアドビの人と新しいサービスの人とかなんか喋ってて、
うん、
で、その新しいサービスが広告関連の人なんやけど、
うん、
あの Firefly とアドビの、
うん
うん、
バナーとかの広告の効果、
うん、
の確率を上げるサービスを作りましたみたいなこと言ってて、それで最近そのコンテストをしたんで、いろんな人集めて、バナー作る人をね、で、まあ、手で作るのと、そのファイヤーフライ絡めて作るのとで、人が作ったら例えば3パターンぐらい、まあ、なんか制限時間もあって、3パターンぐらいできて、でその中から、まあ、通常の流れで言うとクライアントがおったら、決裁者と、まあ、どれにするか3択から選ぶっていうのが、まあ、通常の流れとして、そのファイヤーフライがあったらなんか10社ぐらいが参加したのかな、ほとんどパターンがもう100以上出てくる、そりゃ
そりゃね、
でその中から過去のその PV 率だったりとかさ、インプレッションとかなんか確率的にもうこれがいいだろうとか、それ数が多ければ多いほどその確率も上がるやん、ね、だからその効果が最も高いであろうを自動生成できるみたいな、
いやそれもそうやな、だってさ
だよ、ね、
リアルタイム AB テストができるわけやろ、
そうそうそう、
リアルタイムにバナー出して、ただこの2日間はこのバナーを3パターン出します、でこの3日間で良かったバナーに近い出し方のやつを、次の3日間で3パターン出しますって言って、インプレッションが高いやつをどんどんどんどん出していけるでもな、
そのただの、まあ、デザインって大体そうかもしれないけど、商業的なさ、そういうな数字とか絡んでくるやつやったら絶対 AI の方が強いよね、
絶対な、もうなんか、争う意地におれへんわ。
いやそうだから、その今はなんかすごいシンプルなことをやったとしても絶対な、さっきクリが言ってたさ、写真のフォーカスをあえて外すとかもさ、デザインで言ってもまああるっちゃあるやん、バナーやったらまあ楽天バナー作るんやったら名指しで言ったらあれかもしれんけど、ちょいダサい方が売れるよなとか、だからあえてこのちょっとダサさをっていうのとか、
よくある話よね、
ある話でもそれもなんかプロンプト一つでできちゃい、将来的にな、
あれはできるやろ、
そうそうそう、だから今はさなんか確率的やまだ
確率的、
これをこう上品に伸ばしたりダサく伸ばしたりみたいなのも、もうほんま言うてる間にできると思うから、
いるやろ、
そうなったら本当にやっぱやめるか。
なんかさ俺はさ一応アニメーション作ったり、作家活動的なことをやってるやんか、やっぱそのだから俺のタッチの多分イラストがまっすぐ描けちゃう世の中になって、でアニメーションだって作れちゃう世の中になると思うんやけど、これやっぱその作ってる時ってやっぱりまあ2人もそうやと思うんやけど、モチベーションがあるやんか、作りたいっていうそのモチベーションとかさ、まあそういうので人間って創作活動すると思うねんけど、仕事以外で言ったらな、そこ自体にも意味を見つけるしかないんかなっていう。
えでもそれはさ、本人の問題やんか、
そうなんよ、いや本人の問題やんかこれって今、やけど、もう人間が、AI に成果物で勝てることはない時代がもうそこまで来てるというか、もう来てる気はすんねんけどってなると、
それはあれやと思うね、メリットやと思うね、 AI からそのモチベーションがなくても作れるっていう、なくてもカスベと同等のものを、カスベのソースを引っ張ってこればできちゃうっていうのが、逆に強みやと思う、ね、
でもこの作ってる時のワクワク感とか、そういうのは作っ、まあゆいちゃんもくりも、まあ芸大出てて、でまあものづくりが好きで、今までずっとこういう仕事に携わってきてると思うから分かってくれると思うんだけど、やっぱり楽しいやんか、
楽しいやん、
それが原動力で やってるから、あれ何を言いたかったのかな。言ってなったな今。
いや分かるんやけど、ただ、うん、そっから出た結果がさ一緒なのよね。
そうやねんな。
そうやねんな。
そうなった時に残るのは、あの稼ぐ術を失って楽しいって言ってる勝部だけが残ってしまう。
そうだから、うん、お金なんやろうね。お金が、
うん、
やっぱり必要やから、うん、何かしら稼いでいかなあかんねんけど。いや難しいな、難しい。難しいわ。
最後むちゃくちゃ薄いとこにたどり着いた。お金がないと生きていかれへんねんけど。
お金がない。、うん、
よな。
そうやね、
うん、
あのゆういちゃんがさ前 PV 作ったやん、企画通って、PV、
あのね、
例のね、
はいはいはい、
あのすごい人の、
はいはいはい、
どっちや、
B の方、
V か、
V、
V、V、V さんの PV が、はい、ミュージックビデオな、
うん、
あれってさ、めっちゃくちゃアナログやんか、
うん、
で、アナログの良さがあんねんって。もうそのゆうちゃんは実際にあれが制作されてる現場を間近で見てさ、めっちゃその興奮してたし、それ伝わってきたんよ、
うん、
であれに似たもんって AI じゃないけど今、まあ、AI で、まあ、映像はまださ無理やけど、でもフォトショーで作れちゃうやんか、
うん、
フォトショーで作りましたっていうその風にも見えるけど、でもこういう風に制作しましたっていう裏側を見せることであの映像の価値って出てくるやん。
うん、そうプロセスで、それがそれ今現在そうやん、
うんうん、
やっぱりそのデジタル社会の中でデジタルでできないものだけではできないものっていうものがに価値を見出されてて、
うん、
で、さっき言ってたそれが同等になってきた時、
うんうん、
いや分からんなこれ、パッと見アナログかデジタルか分からんなってなって、
うん、
制作過程見せずに、ね、うん、で、あ、うん、同じ、全く同じように見えたけど、うん、やっぱりこの完全に生成されたものよりぬくもりがあった方がいいなっていう人がいたとして、
うん、
まあクライアントからしたらそのどっちをお買い上げするかっていう話やったりするやんか、完全にこのアナログで作ったやつより AI で作ったやつが良くないかこれ、クオリティっていう、
うん、
なんかぬくもりも感じる上に、
うん、
手で作ったやつよりクオリティが高くて、
うん、
しかも値段が100分の1やぞってなっちゃうような存在が出てきた時に、
うん、
それまでこのアナログで第一線でやってた人たち、俺たちはデジタルじゃなくて手の作業じゃ誰にも負けへんって言ってこう、
うん、
やってた職人さんたちの上を行く時代が来ちゃった時に、
うん
う
ん、
どうしちゃうんやろその人たち、さっき言ってた第一線で働いてた人たちっての
は、それってさ、うん、確実に来るもんね、
来る来る、
うん、
ってなった時に
何を増えりゃ増えるほどって話やもんね、
そう、その時に何で戦うのか、
うん、
だってもう個性すらさ、たださっきの春日の作家の話もそうやけど、
うん、
ディープラーニングさえしてしまえば個性自体もコピーできるんであれば、
うん、
個性って何やねんっていう、
そう、
コピーできてまうやんっていう、
うん、
ってなった時にこうなんか袋小路に、さっき自分で話してた袋小路になってやめるかって思わず言ってしまったけど、
うん、
やっぱり価値ってなるとその、まあ、作家性、その個性プラスプロセスなんちゃうかなって、やっぱどこまでいっても、
そう、だからそれは
価値があるとしたら、
作り手側からしたらそうやね、
うん、いや、でその結局今フォトショーで作れるような映像を、うん、あえてすごいお金かけてミュージックビデオ作るわけ、
うん、
そっちの方でアナログの方で、それをそうすることで、その裏側を見せることで話題性が出て、あ、やっぱり V さんのミュージックビデオってすごいんやなっていう風に、まあ俺は思っちゃったりするの、
ね、これはあれやね、ごめんあれやねけど、今やからやで、
うん、
今アナログでやることに対しての意味をあれやるけど、
うん、
存在意義を感じれるからやと思うけど、
うんうん、
ただ行くとこまで行き着いて、いやまだ手でやることに意義があるってなってたら、それはもしかしたらやで、
うん、
カズベの言うように価値を持つかもしれへんし、
うん、
もしかしたら滑稽に見えるかもしれんわけや。いやいや、うん、1秒でできることを2年かけてやって出来上がってるも一緒捨てどってなった時に、
うん、
果たしてそれは価値なのか、
うん、
時代錯誤の なのかってなったら、すごいそれは主観に寄っちゃうやん、
うんうん、そうやね。
でそれでもいいんだっていう作り手と、どっかで分かってくれるっていう100分の1の人とのつながりを持つことを、いや分からへんね、
うん、
そこまで行っても、いややっぱりアナログって素敵やなっていう世界かもしれんし、
うん、
いや俺はないと思うよ。
そうやね、だからなんか今さ、いやだからなんかなんていうの、あるかもしれへんけど、例えば神だとして、
うん、
神をさ自動でバーって出せるときに、今手すきで神作ってて、
うん、
いやこだわりは感じるし、
うん、
いいもんなんだろうって思うけど、
うん、
人口的にはむちゃくちゃ減ってるのはもう時代がそうさせてる、
うんうんうん、
いや、
そうだね、
だから勝部が言ってるあれは国宝みたいにして10人ぐらい残るかもしれないけど、
うん、
うんうんうん、そうそうそう、そういうレベルの話やと思う。
いやもうだから成果物がデータの時点でちょっとなって感じするな、うんうん、
あ
うん
うん
うん、
それもあるよね。
うん
うん、
まあやからなんかその価値とかって言い出すと、うん、まあ俺もネットとかで見た感じで言うと、あのあれ落合陽一、
うん、
言ってたのが身体的なものにしかもう価値ないよねみたいな、そういう時代になると思うって言ってたんやけど、
スポーツとかって
こと？そうそうそうそうそうかもなと思った俺も。
うん
うん、
じゃああのライブアートみたいなあれには価値があるってことか。ライブペインティング、
どうなんかな、
即席のその場限りに。
うん、
いや何かアートとかも価値あるの、
なんかあれやでんな、この絵、すごい間違った考え方かもしれへんけど、
うん、
人間の創作活動もさ、さっきも言ったけど、うん、結局筋肉と電気信号でやってるだけの、
うん、
あれやん、経験と、
うんうん、
だからライブペイントだ、それはどっかで機械 AI でもできるやろうなと思ってるけど、
うん、
その信号さえあれば、その感情だってまだ解明されてないだけで、
うん、
まあ、ゆくゆくはな、
あるはずやん、あるはずやん、そうそう、うん、ってなったら、まあ、俺ら生きてる時代じゃないかもしれんけど、
うん、
ってなったらその機械がライブペイントし、ペインティングしてんのと、
うん、
人がライブペインティングしてんの何が違うんやろって思っちゃう、うん、
そう、いやそこまでいくかね、人間と機械が目の前で描いてる絵の違いも価値がこう違わんような時代が来るってこと。
いやだからそれ俺から見たらやけど、そこに例えばさ3人の子供がいてっていうストーリーが乗ってきたらちょっとだけ見る目変わるかもしれんけど、
うん、
それ以外は別に電気信号で動いてるものが描いてるっていう、ちょっと別の冷めた目で見てみたら、
うんうんうん、
特に変わらんけどなって思う。その人が描いたものだから価値があるっていう、
まあでもそこに価値を見出す人は確実にいると思うねんけどな、そのロボットが一緒のものを描けたとしても
、あ一緒のものじゃないで、だからその一緒のものを描けるっていうのは同じ価値観を持って描いてるってことね、電気信号的に見たものを真似て描いてるんじゃなくて、そのロボットが意思を、ある種の意思を持って、
うん、
だこれを描きなさいって言われたから描くわけじゃなく、
うん、
あらゆる
もうすごい時代だそれ
いやだってでもさ人間も一緒っちゃ一緒やん、経験と、
うん、
俺ももう割とだからそっちの考えやな俺も、
うん、
それすごいとこ行ってるな、
うん、
それ何年後の話、
5、60年後いや分からへん、でもこのスピードに行ったらもっと早いかもしれ
ない、俺は30ぐらいかなと思って、
なんか インフラ整うのは結構遅いやん、多分自動運転とかって、
うん、
インフラ設備必須やし、法的設備必須やから、アート系とか科学系は結構伸びるの早い。
早いよね。
ああ、実験的にできるもんね。
うん。
俺それは2、30かなと思って。
かもしれんな。
2、30の間に、いろいろ、この認識もだから。
いや、だから加速度的に変わるで、多分。
うん。
うん、俺らの認識も変わっていって仕事っていうニュアンスも変わってくるし、お金のニュアンスも変わってきたり、価値のニュアンスも変わってきたりしていって、だからほんま読まれへんよな、5年先が。
わからんね、
5年先の世界がどうなってて、自分らがその時にどう考えてどんな仕事してるのか全く想像つけへんもんな。
そうね、5年、10年、5年、まあ、5年でも結構いろいろ変わると思うけど、やっぱ10年ですごい、もうすごいことになる気はしてるけど、それがちょうど子供たちが働き出したりとか、うん、俺らかな、
うん、
10年前ってどんな世界やったの、逆に。結構この10年で変わったよな。
iPhone が出てちょっとしたぐらいやな、
ぐらいね。
やっぱ
2010年ぐらい
出て、一気にスマートフォンが出て一気に世界が変わったから、
うん、
でもその日じゃないぐらい変わる、
うんうんうん、
よな、多分な、
うん
うん、
だ初代 iPhone と15全然違うやろ、
う
んうん、全然違うな、
全然違うし、それに伴ってカメラとかめっちゃ変わったから、ね、多分、
うんうん、カメラ
やってるしないな。
そうやな、
うん、
で、パソコンいらんくなってんのな、うん、職種によっちゃ、
うん、そうそうそうそうそう。
10年前の人が今の時代見たら、まあ、びっくりするみたいに、
うん、
まあ、10年後も変わってるんでしょうね。
めちゃめちゃミニマムなねことで言うと、俺職業ちょっと変わってもてるからな。
そうやな。え、ガラッと変わってるもんな。
ガラッと変わってるからな、う
ん、俺もやけどな。
そうやな、
うん、
でそれ以上の変化がある多分、
うん、
うん、
今んとこ楽しいけどね、 AI の存在は。
そうやね、楽しい楽しい、
うん
うん、
まあ、ちょっとこれがなあ、どこで怖くなって、どこでどう価値が変わってくるのか、まだちょっとちょいちょい見ていきながら、
うん、
1年に1回ぐらい。
楽しいけど、もううっすらずっと怖いで。
いや、そうやで。
そうそうそう。
そうやで。
うん、
だから俺前、送ったけどさ、ノートでタイムトライアルしてんけど、自分と。
あ、うん、
制作のプロセスを、今まで自分がやってたことを一部を AI に任せてみたら、どれぐらい時間が短くなるのかっていうのやったら、
うん、
2時間ぐらい短くなったからな、1枚の画像を作るの。
ああ、でも2時間なの、
1枚の画像を作るのな。
うん、もう日頃からめっちゃもう使ってんもんね、ドラマ。
そやな、だからまあかつての俺の2時間の価値はなくなったから、その2時間でアイデアをもうあと2本考えるのか、それが正しい進化の道なのかっていうのを常に考えながら生きないと、65で美味しいものを食べたりできなくなるってことね。
いや、どうなんかな、どうなんかな、まあまあ、うん、
まあでも敵にするか味方にするかって確実に味方にした方が、
もう
この先は
そうやね、
食いっぱぐれない気がするから。
イラストレーターさんによっても考え方がバッサリ分かれるやんな、そこ、うん、敵として見てる人と味方として使おうとしてる人。
そうそうそうそう、イラストレーターでもアーティストの人でも、なんか自分のやつ学習させて描かせて、
うんうんうん、
自分の新しいイラスト作らせましたみたいに言ってる人もいれば、
うん、公表してな、
うん、絶対反対みたいな人もいるから、絶対味方につけた方がね、うん、面白いし、
うん、
そうやね、
そっちしかないと思うけどね。
ないよな、
うん、やってみるしかないよな、
うん、
触ってみてやってみて、
何ができるかやと思う、う
ん、でそれで新しいものに触れて、あ、なんかこれ意外と使えるやんとか、意外と面白いやんとか、うん、ってなったら3日もやし、
う
ん、
やったらいいな、その人たちもな。
そうそうそう、
うん、1日で100枚書いてみたい、書いてみたみたいなことをしたらい
い。うん、なんかなんか、うん、見たことないもんまた出てきそうな気するけど、
ね、あ、出てくると思う。
うん、まあ、ファイアフライのさ、ムービーの方。
うん。
楽しみやわ。
あれ、あれとか楽しみやんか。
めっちゃ楽しみ。
なあ。俺らにとってはもうメリットやん。あれとか、あの絵コンテをさ、
うん、
勝手に作ってくれるとか、
うん、
3D 化してくれるとか。
もうスタジオやん。
やんな。ちょっと、ショートムービーとか作ってみたくなるもんな。
そうやな。
うん、
文章だけ書いたら、うん、出来上がんねんから。
うん、
絵コンテ
ちょっと今度やろうか。それできたら、発表されたらさ、
うんうんうん、
ここで、あのショート、5分のショートムービーっていう縛りで、
うん、
作ってみて、
うん、
涙流させたやつの勝ちっていう。
うん、
やろうや。
やるか。
いいな、面白いな。
うん、
いや、俺撮りたいわ、それ。
やろうや。
うん、一人一人別でやんの。対決するってこと？
対決でもいいし、一緒に考えてもいい。
うん、
一緒にやろうよ、それ。自信ないわ。
いや、あれめっちゃ楽しみや。俺多分めっちゃ作ると思うね、多分。
いや
ー、そうやな。そうやろな、職業柄な、
うん。
あんなもん使いこなせれば使いこなした方がいいもんな。
で、なんならそれでやっぱ、それに値段ついてほしいなと思うしね。
うん。
うん。
だからまあ、まだ笑ってみとこう。
うん
うん、楽しみが勝ってるから、ね、今出てきてる情報だけで言ったら
楽しみは、
うん
うん、
優秀しながらちょっと、うん、こうなってきたらちょっとみんなで、あの温泉とか浸かりながらちょっと怖いなって
しけこわ話し
よう、どうしよう、どうしようどうしようどうしよう言って、
でも怖なだとしたら、しけもくメンバーほぼほぼ怖いと思って。
みたいな。みんな同じ方を向いとるから。
うん。みんな怖がるで。
だからその時はみんなであの温泉旅行行って、
うん、
怖い、どうしようか言って。
そうやな。
どうもならんな言って、うん。
やめようかっつって。
やめようか言って。みんなで新しい何か起こしたいんじゃん。
もうすごい時代ですわ。
すごいね。落ち着いていってさ、あの楽しもう。
そうね。
活用して。
ついていかれへんわっていうおっちゃんになるのやめよう。
そうそうそう。
いや、もうついていかれへんってそれ食われへんってことやった
わ。そうやな。
もう俺らは死活問題や。
うん。
マジ、
うん。今回でもめちゃくちゃあれやね、アカデミックの内容やったね。
そうやね。
ほぼ硬いよな。
硬い、
うん。おもろかったけど、めちゃくちゃ。
うん、話してて面白いから聞き直しても結構ちゃんとしてるんちゃうかな。
多分結構異色の回やと思う
ね。
うん。
最後までお聞きいただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローをお願いいたします。 Google ホームにて番組のご意見ご感想トークテーマを募集しております。詳しくは番組の概要欄にてご確認ください。あと不定期ですがノートも更新しておりますので、そちらもお願いいたします。
ね、お便り欲しい。あ、そうのね、あのローションさんが前の回のお金がないについても
はいはいはいはい、
お便りくれてて。
そうね、
そう、まああの同世代やったら分かってくれる人いるかなと思ったら、やっぱりあのローションさんには刺さったみたいで、う
ん、まあ結構でも印象深いドラマやったもんね、あれ。俺も見てたし。
見てた。あ、そうなん。
うん、
入ってこいよ。
いやでもな、全然覚えてないねんな。
あ、そうなんか。
あれなんか知らんけど、
うん、
織田裕二がさ、
うん、
なんか犯人扱いされてて、
うん、
でなんか書類かなんかをゼロのところを打ってたので、なんか
合格、はいはいはい、
があった、そこしか覚えてない。
それはね、前の回で拓哉と話してるところで言う白石改ざん事件っていう、その白石さん改ざん事件とかやな、
うん、なぜかそこだけ覚えてる。
それ以外は何も覚えてない俺。
あそこすごい面白い回ではあるんやけど、
はいはいはいはい、
あの子供の時見たら、あすごい謎がちゃんと解けて、
うんうん、
あれやと思って、でもそれを上司に持っていったら、いやもうそんなん終わった話やでみたいな、
はいはいはい、
それがだったらだからなんなんみたいなこと言われてて、そうなん、すごい鮮やかなあれやったのにと思ってたけど、
うん、
大人になって改めて見たら、
うん、
だからなんやねんやったのやっぱりいや書類間違ってるからすでに王やったから僕じゃなかったんですって言われても、
はいはいはい、間違いないよ、
だめじゃ
ない
、そう
やねん、うん、いやでもめちゃめちゃ当時面白かった記憶あんねんけど、
まあでもそうやな、
うん、何も覚えてないな。
あのローションさんも前頭葉が熱くなったって言ってたから、記憶の部分がちょっと、
はいはいはいはい、はい、
あったかくなったんかなと思うから、まあ、うんうん、そういう人がいたらね、また
そうね、
お便りいただければ、今回の AI に関しても、
はいはいはい、はい、
思うところがあればいただければと思います。
確かに、でもドラマ会ね、俺もちょっとドラマ会ちょっとなんかやりたいなと思ってたよな。
まあそう、
ドラマ好きやし俺、うん、
何が一番、
一番って俺ここ1年半か2年ぐらいかな、
あ最近やな、
はずっとリアルタイムで何個かずっと見てんのよ。気に入ったやつ、ワンクールで、うん、2つ3つは。
うん。
うん。最近ちょっとなんか面白いドラマ多いから。
最近のやつな。
リアタイでちょっと行きたいなとは思ってんけどね。
俺、あれ以来見てないな。
うん、
バカリズムが原作。
ブラッシュアップライフ。
あ、そうそうそうそう。
あれめっちゃな、あんなな。リアタイでめっちゃやりたかったけどな。
そやな。いや、まあ、俺も6話までしか見れてない。TVer で追っかけて見てたら、6話で終わってた、あとは有料でみたいになったから。
はいはいはいはい。
あれ面白かったんけどな。
めっちゃおもろかったけどね。なあ。俺もあの辺からもドハマりしてて。
はいはいはいはい。
うん。うん、あれ並はなかなかないけど。
ない。
うん。なかなかね、
リアタイムやねんな、あれね、1話見逃したらさ、
うん、
もう4話目ぐらいから気づき出しても、もう1話見られへんとかやったりするから、
うん、
あれを1話目から見るハードルが高いよね、ちょっとね。
まあね。うん。まあでもさ、TVerで言ってる通りさ、その3話、4話とかまとめとかあるやん。
うんうんうん。
で、あれとかでちょっとハマり出して、うん。で、まあ、追っかけるけど、追っかけられへん時もあるっちゃあるから、
うん、
ありがたいな、俺のフール入ってるから。
ああ、フール強いよな。
うん。フールでやったりするから。
そうね。フールドラマ強いね、うん、日本の。
そうやね。うん。他の見たりして。
まあ、ちょっとおすすめやったら教えてよ。それ、リアタイで見たりして。
うん。
今って10話ぐらいで終わるの多いのか。
そうはね、10話ぐらいちゃうかな、大体。
昔な、13ぐらいやったけど。
うん。
じゃあ、
大体10ちゃうかな。
9話目ぐらいで、
うん。
ラスト予想するとか、こう。
ああ、そうはな。
サスペンス系やったらな、うんうん。そういうのちょっとやりたい。
そうはね。だから俺ちょっとコーナー、ドラマでもいいかなって
思う。ああ、いいやん。いいやいいや。それでおすすめされたらやっぱ見たくなる。かもしれないし、
うん、なんか初回でなんか今期これ面白そうとか、
うん、あいいやこれしようや、うん、これしてや、
うん、いやお疲れっす、
お疲れお疲れ
お疲れです。